野木さん。
はい。
月に惚れたくなったり。
サバスの日には。
ケルトカトリックの。
三戦殉難事件。
国宝を見ました。鬼滅の刃無限上編。戦争体験の語り継ぎ活動についてです。
オーラルヒストリーってのは基本的にそれを前提に扱うんだよ。そもそも体験編長であろう。
割とそこを飛び越えて戦争反対にたどり着いているような気はします。
この文脈をたどっていきましょうっていうのが主体的な思考になる。
不都合な真実が浮かび上がるにしても、
なんで日本の戦争、先の戦争って太平洋戦争、アジア太平洋戦争なんですかね。1937年の7月から日中戦争始まってて、31年から満州事変が始まってて、データの上に体験がある。でその境界線がなくなった時に体験と歴史事象っていうのが切り離される。
こういうことがあったっていうのを知るために、
そして大人たちが言いあぐねてるという気配も。
それなら伝わってるな。
日本の戦争の話をしよう。
ふつくね、これは。カエサルの休日です。
やっぱり野木さんも安息日には仕事をサボタージュしてクレイジーなマットマンになっていると、やっぱ月に吠えたくなったりするんですか？
サバスの日には、まあ、なるかもしれないですね。強引ですね。
そうなんですよね。あ、オジオズボーンがね、亡くなったということで、きっとメタラーのジゴロウさんも悲しんでいるところだと思うんですけれども。
あ、前回ね、メール送っていただいた。
でもなんか、思うんだけどさ、メタルゴッドを、ハルフォードにする人と、オジーにする人ってちょっと分かれるよね。
ああ、まあね。確かにそうね。
なんかメタルの創始者みたいな感じで扱われるけど、メタルゴッドの地位は、ロブ・ハルフォードな気がするよね。
だから、なんつうんだろう、こう、昔のほら、帝国でさ、即位する前にベースを作った王がいて、次の代に即位みたいな感じ、そういう感じの位置づけで捉えてますよ、私は。
ああ、でもキャリアとしては、ハルフォードの方が長いか？
長いのか。
古いかな。あれどっちだったかな。でも相当長いんだよね、ハルフォードも、ね。
あ、そうなんだ。
ああ、そうそうそう。いや。
やっぱりこう、ハードロックからメタルっていう、なんかこう、分岐みたいなところに、オジーがいるイメージだけどな。
なんか、鋼鉄なサウンドを作ったのはハルフォードって感じするよね。
確立したっていうような。
展開とか、ちょっとこう、おどろおどろしいような感じが、なんか、ブラックサバスっていう感じがするね。
どうなんですかね。わかんないですけど。
あ、そう？
あ、いやいや、その、あの、イメージはわかるんだけど、その、どっちが、始祖なのかっていう、のは。
あ、まあ、それはわかんないですね。人によって多分違うだろうし。なんだっけ、ヘビーメタルっていう言葉が初めて使われたのは別のバンドだしね。
でも、いわゆるヘビーメタルっていうのは、やっぱしハルフォードの方が強いかね。
そうですかね。多分タイプで言ったら僕はサバス路線の方が多分多いんだと思う。摂取したものは。
ああ、そうですか。
まあ多分でも人によって違うだろうね、全然ね。
別に複数いたっていいんじゃないですか、ゴッドは。
でもね、この辺面白いんですよね、意外と。人と話してるとね、こっちの方が多いんだろうな、この人はっていうのがありますよね、ヘビーメタルファンの中でも。
まあでもこう、死ぬとは思わなかったね。てか、死ぬ人だと思ってなかったね。
死ぬ人だと思わなかったんですか？
なんか、あ、そっか、死んじゃうんだなっていう、月並みな感想ですが。だって2週間前までライブやってんだよ。
そうだね。もう、ヘロヘロのライブでしたけどね。
いやいや、でもすごいよ。
もう立ち上がれなかったですからね、あの時、ね。
まあ、椅子に座ってやってましたけど。まあ。
ほぼ、ザックが歌ってたんじゃないかっていうような感じでしたけどね。
まあまあ。
まあでも大したもんですね。
死ぬまで現役ってことを全うしたっていうことなんじゃないですか。
まあ、レミーが死んだんで、まあ、オジーも死ぬんだなと思いましたね。
あ、まあそうね。あの人も死なない人だと思われてたもんね。
そうね。レミーの方が俺はね、死なないような気がしてましたね。
まあ、あの人だってね、普通に不健康な生活で居続けて、なお生きてたって人だからね。
まあ、両方医学的には死んでるからだと言われてましたからね。
まあ、まあ、まあでも生きてたんで、医学的には生きてたんです
よ。いや、面白いもんですね。ってなわけで、まあ、そんな事件もありましたが、メールが意外に溜まっちゃってるんですよね。ということで、紹介していきます。
はい。
まずは、トカチバレさんですね。いつも通勤時に、初回は聞いています。更新されていた朝はとても嬉しい気持ちになります。さらに前回は私の大好きな歴史回でしたので、さらに嬉しい気持ちになれました。ありがとうございます。内容も考えさせられるものでした。来月は、まあもう8月ですけれどもね、戦後80年ですし、第二次世界大戦を取り上げてほしいです。対策になると思いますが、まずは序章的な感じで十分です。そしていつか対策をお願いします。いつも知的刺激をお二人からいただいてばかりですので、私からも何かヒントを差し上げたらと思い、最近のおすすめを列挙します。ということで、まず本、修道女フィデルマシリーズ。7世紀頃のケルトカトリックの修道女が事件を解決していく小説です。ケルトカトリックの文化や法律が全く未知の世界なので視野が広がります。女性に対する考え方など今の日本に足りないところも、多々あります。来月に新刊も出る予定です。古本屋さんで見つけたら買ってみるのがおすすめです。読む順序は全く考慮しなくて、良いからです。なるほど。そして映画ストレンジダーリン、とても画面が綺麗で音楽もセンスよく最後まで見るとやられたと感じさせる映画ですが、私は最初からラストが読めてしまったので満喫できず、少し残念でした。最近新たに興味を持ったこと、ポッドキャストが更新されていない間は NHK のラジオドラマを聞いています。先日聞いたドラマで初めてルモイ沖の沈没事件を知りました。なんか取り上げたのがあったんでしょうかね。
うん。
このように自分と地続きのことも知らないことがたくさんです。ワーク、ライフ、ポッドキャストのバランスを取りながら今後も継続よろしくお願いします。これはデュオリンゴっていうのかな？
なのかね。
デュオリンゴかな？で、ドイツ語勉強を細々続けているトカチバレより、ということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ワーク、ライフの間にポッドキャストのが入るんですね。
ワーク、ライフ、ポッドキャスト、まあまあまあ。ワークではないし、確かにライフでもないしなっていう。
適切ではないですか、じゃあ。でもそう、結構大きくないですか、ワークとライフと並べて考えるのは。
まあ、まあ、だから趣味一般じゃないですか。
うん。
うん、
僕は、これは本も映画も、ちょっと存じ上げなかったですが、野木君の方はどうですか。
僕も、タイトルは2つとも存じ上げてるが、見てないですね。ちょっとフィデルマは気になりますけどね。これ短編集とかもあるんで、その辺からちょっと読んでみたいなと思いますね。
ルモイ沖の沈没事件。あ、なんか NHK ドラマ取り上げたんですか？
ラジオドラマでしょ。
ラジオドラマか。
うん。三線殉難事件っていう、北海道のね。
うん。
8月15日以降に起こった。あれはだからソ連の潜水艦の攻撃を受けて、引き上げ船が沈められちゃったっていう。で、だいぶまあ死んじゃったっていう。話ですわね。まあ、戦争関連の話ですよね。
そうですね。
うん。8月15日以降の戦闘ってのはね、イメージが浮かばないと思うが、普通に継続してるので。
うん。
うん。
なるほど、そうなんですね。
ずいぶん渋いネタやってたんですね、NHK で。
そうですね。NHK のラジオドラマって聞いたことなかったかな、僕。
あ、本当ですか。私は結構、聞いてましたけど、
うん、
青春アドベンチャーとか。
あ、青春アドベンチャーか。あ、聞いてたか。
うん、
それなりに。ああ。
まあ、その枠かちょっとわかんないけど。うん。
なるほど。
あ、なんかリンクを貼ってもらってますな。
そうですね。
NHK 旭川放送局制作によるオーディオドラマ FM シアター時を渡る声というのをやっておったそうです。
あ、NHK 旭川、うん、なるほどね。そうか。トカチバレですから、名前が、うん。北海道なんですね。
まあ。来月は、まあ、今月ですが、戦後80年ですし、第二次世界大戦を取り上げてほしいですという、
うん、
でかい発注が来ました。
そうですね。いや、やっぱりそれ関係のね、メールはありましたので、他にも。
うん。
トカジバリさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
2通目いきます。
はい。
はい。こちら、オトさんですね。野木さん、ダニエルさん、初中見舞い申し上げます。いつも配信ありがとうございます。先日久しぶりに映画館に行き、国宝を見ました。あ、映画の国宝ですね。
うん。
感想を共有できる友人がいませんので、こちらに発散させていただきます。ネタバレはしません。もしお二人もご覧になっていたら、ぜひ感想をお聞かせください。ストーリーの根本はよくあるパターンかなと思いました。ただ歌舞伎という特殊な世界の裏側を描いているという点では面白かったです。メイク、衣装、舞台装置が派手で見応えありました。何より出演者たちの演技がうまいという言葉では足りないぐらいで、ちょっとした化け物でした。横浜流星の発光感がもともとそういう人なのかと思えるぐらいに、なんだか嫌な感じがして、演技ならすごいなと思いました。音楽の演出も派手だったので、この映画に影響されて実際の歌舞伎を初めて見に行ったとしたら、全然違う印象だろうなと。約3時間あっという間でしたので引き込まれていたんだと思いますが、ネットでは大絶賛されていますが、天の弱なので割と冷静に鑑賞しました。発散するといった割には大した内容ではなくてお恥ずかしいのですが、ネタバレ可能ならもう少し細かく気になった部分もありました。次は鬼滅の刃を見に映画館に行こうと思っています。それでは是非が続きますが、体調にお気をつけてお過ごしください。これからも楽しみにしています。ということですが。
ありがとうございます。
ありがとうございます。国宝っていう映画ね。
うん。
見ましたか？
評判いいですね、これ。私も見てないですから、なんか。
うん、僕は全然あの映像とかは見てないんですが、確かに話題にはなってるのは知ってますね、これは。
うん。まあなんか、でもなんつうんだろう。割と体感で聞こえてくる感想は、芝居とか表現とか、まあ歌舞伎の描き方とかっていう評判は聞くんだけど、話面白いとかっていうのがあまり聞こえてこないんだけれども、それを圧倒するぐらいそういう部分がすごいのかね、これは。
うん、そんな感じですね。メールの感じからもね。
うん、
ね、話の筋は、まあまあというところで、その演出とか、
うん、
その歌舞伎を見せるっていうことがあれなのかな。
まあなんか、まあ身近でも見に行った人とかの話を聞くと、とにかくよくぞあそこまで歌舞伎役者になっているみたいな評判は聞きました。あ、まあ、所作とか踊りとかのことなんでしょうけど、うん、役者さんたちがね。
まあ歌舞伎の映画っていうもの自体そんなに多くない気がする、
ね。まあ珍しいんじゃないですか。うん。田舎歌舞伎とかはあるけどさ、映画。
知らないですね。何ですかそれ。
大鹿村騒動記とかさ。うん。
ああ、大鹿村騒動記か。
うん。
なるほど。
うん。まあちょっとこれも見たいですね。
そうですね。続きまして、これ、続きですね。
そうそうそう。続編、メール続編が来たという。
続編ですね。はい。ちょっと、ね、挨拶が残暑見舞いになってますね、残暑見舞い申し上げます、また音さんですね。先日予告しました通り、鬼滅の刃無限城でいいのかな、無限城編を見てきましたので、勝手にご報告いたします。奮発して IMAX で見ることにしまして、お値段一般1枚2700円。さて感想ですが、めちゃくちゃ良かったです。 IMAX にして良かった。
うん、
音響が良すぎて、途中カラスの鳴き声が後ろのスピーカーから聞こえてきたとき、ビクッとして思わず振り向いてしまい恥ずかしかったです。まず冒頭、底知れない無限城の中をどんどん落ちていく映像に合わせて、主題歌が流れて、これから始まる壮大な戦いを想起させられました。過去このワクワク状態の時にまだ遅れてくるお客さんがいて、少々イラつきました。私は、吾妻善逸というキャラが好きで、テレビ放送では時々の登場でしたが、今回の映画では善逸の雷の呼吸を満喫できて大満足です。ストーリーをご存知の方には余談になりますが、鬼にはそれぞれ鬼になった経緯があります。今回メインで登場する赤座という鬼のそれはとても理不尽で残酷で、同情せずにはいられない気持ちになり、うるうる来てしまいました。そして、対する柱の人たちにも柱になった理由があるのですが、どちらもどん底の状況で選択しています。 その時親方様に出会うか無惨に出会うかでその後が全く違うものになっていきます。まさに人生だなと思ったりしました。単行本は完結しているのでネタバレしますが、印象に残ったセリフは、死に際までも不満を言い続けている鬼に向かって言う由四郎の一人で死ぬのは惨めだな、人に与えないものはいずれ何ももらえなくなる、欲しがるばかりのやつは結局何も持っていないのと同じ、アニメから学ぶことって多いですね。この無限上編は3部作と言われているのですが、この進み具合であと2作で完結できるのかな、なんならもっと続いてほしいと期待しています。その前にとりあえずもう1回見に行こうと思っています。ちなみに鑑賞後興奮冷めやらぬうちにグッズ売り場行きましたら、クリアファイルを4枚購入してしまいました。お値段合計2000円。長々とくだらない感想に毎度お付き合いいただきありがとうございます。お二人はお忙しいと思いますが、次回の配信も楽しみにしています、という続きのメールが来ています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今回僕たち何にも紹介、いろいろ紹介してくれたやつを見てないし、
全部ノーリアクションっていう、
大変申し訳ないんですけれども、
ね、いや時間あったらちょっとね、これまでちょっと紹介してもらったものを見ようかなと思ったんですけど、ちょっと無理でした
鬼滅はね、アニメシリーズの続きの映画なんだよね、これね、多分ね、確か。
ダニエさんは鬼滅は全然見てない？
いや、見て、
うん、
騒ぎになっていたので、まあ、とりあえず見て、
うん、
この映画が面白いって言われた、その映画のところ、
うん、
オレンジ色の人が出てくるとこ、
うん、
そこまで見て、
うん、終わった。
やめましたね。僕覚えてないし。
なるほど、なるほど。
確か、その善逸っていうのが黄色い人だったなっていうのは覚えているぐらいですね。
ひどい。黄色ですね。
柱っていうのは味方だった気がします。確か。
そうか。まあまあ、
そうそう、はい、鬼はね、倒す人たちの話ですね。
まあ私2話ぐらいしか見てないんでね。
あ、2話見たんじゃん。
いや、見てないに等しいですか、それは。なるほど。いやいや、皆さんいろんなものを楽しんでおられるということですな。強引にまとめると。
イベントなど楽しんでいるようですが、ということでね、4つ目をちょっと読んでみたいなと思います。これはラジオネームが、鹿の卵さんですね。
鹿、歴史家の鹿ですね。
そうですね。うん、乃木様、ダニエル様、こんにちは。1年前に、トイの入稿の回を聞いて以降、カエサルの休日にハマっています、客観的な視点と穏やかで淡々とした語り口にいつも癒されております。私自身大学で歴史学を専攻している者として、お二人の学ぶ力や伝える力を見習わなければならないと確信しております。大変恐縮ながら、そんなお二人に質問があります。それは平和教育の下で行われる戦争体験の語り継ぎ活動についてです。今年が戦後80年ということもあって、私の住む自治体でも、被爆者協会や遺族会による戦争体験の語り継ぎ活動が活発的に行われるようになりました。そこである語り部の方が、自分は戦争のことは知らない、戦争の本当の怖さっていうのもわからない、だからこそもがき苦しみながら想像した上で語り継いでいきたいとおっしゃられていました。しかし私は、歴史は想像するしかないという持論は極めて危険な思想であると考えます。なぜならば、太平洋戦争における特攻作戦や原爆投下は歴史的事実です。それらの事実の発生要因、ことの善悪については、資料を用いる過程で立証するべきであると考えます。またその結果として自分が信じたくない真実が浮き彫りにされたとしても目を背けてはいけません。その上でその事実を把握することは、主権者としての当然の義務であるとも、確信しています。少し強い言葉になりますが、戦争体験の語り継ぎ活動というのは歴史的事実とフィクションの境目を曖昧にさせる危険性をはらんでいるのではないかとも危惧しております。どうしても想像して戦争体験を伝えたいというのならば、演劇やアニメ制作などの面から活動してほしいなと思っています。 野木さんとダニエルさんは戦争体験の語り継ぎ活動をどのように評価されていますか、というメールをもらいましてですね。
ありがとうございます。鹿の卵さん、
はい、大学でね、専攻しているんですね。
専門の方にそのように言っていただくのは大変恐縮でございますね、
うん、ということで、非常にこう歴史に対する向き合い方みたいなことですね。まあ誠実に向き合っているのがメールからも伺われますが、まずその語り継ぎっていうものですね。
これね、話題になりましたね、ちょっと前に。
そうなんですか。
要はだから現役、その体験されている世代の人たちが語り部、例えば広島とかでもいるでしょ、語り部って自分の経験を見学者に喋るっていう、まあ世代的にもそろそろいなくなるわけですよ。なので、はいはい、それを継承しようという話があって、でそれ結構やっぱ批判もあるわけですよ。それって語り部ではなくないっていう、
うん、そうですね、
うん、でまあ要はこう語り部っていうのは自分の体験を話すんだけれども、それを受け継ぐってことは想像でその人になりきって喋るっていうことなので、それはまあ証言ではないよねっていう話になるわけでっていう、
うんうんうん、
のはちょっと前に話題になって、多分そのことだったと思うんですけど、で私も基本的にあのこの鹿の卵さんとまあ概ね同意見ですね。
うんうんうん、
もちろん、語り部の意義ってあったんだけれども、それが、あのね、いなくなっていくんであれば、それはもうそのように受け止めて、じゃあ次に何をするかっていうことを考えなきゃいけないんだけれども、同じ形のままやる必要があるのだろうかなっていうのは正直思いますね。
まあそうですね、語り部がいなくなるのであれば、何がしかまあ、それを語り継ぐというのはまた違いますね。映像で残すのとはまた別の、うん、そうそうそ
う、記録はもう残ってるし、多分映像もあるだろうから、うん、それは大事にしていきっていう。
なぜそれを口で語り継ぐような活動があると考えますか？
これはだからやっぱし、私、あの、もちろん、どういう考えを持ってるかって、詳しくは知らないけれども、やっぱし体験主義なんでしょうね。
うん。
これだから、あの、日本の戦争についてこう語り継いでいくっていうものが、やっぱ非常にあの、体験主義的なんですよ。
うん、
実際に当時の戦争を体験されている方であるとか、あるいはこう空襲の記憶とか、そういうものに重きを置いてるじゃない、どっちかっていうと、
うんうん、
あの戦争教育とかでも、
うん、
でどっちかっていうとこう、例えばこう歴史世界っていうのかな、1941年の12月に何々、あの、まあ、日本が開戦しとか、そういう世界とはちょっと違う切り離されたところで体験というものを重く見るところがあって、で、そこが、ちゃんと、橋渡しができてないような感覚ってのはあるんですよ。
うん。
以前、オッペンハイマーの話したとき、原爆がある種純粋培養されてる。歴史の文脈とか、戦争という文脈から切り離されて純粋培養されてるっていうような違和感について話したことがあるんですが、うん、それとも繋がる話で、
うん。
なんかね、文脈から、歴史から切り離されてる体験になってるところも若干感じるんですよ。で、それなんでそうなるかっていうと、やっぱりその体験主義。あの、要は、数字とか、年表とか、そうじゃなくて、生きた歴史、生きた、その人々の人生にこそ語り継ぐべき歴史があるんだっていう信念が多分あるんでしょう。
うんうん、
で、それがともすると、偏重というか、行き過ぎてる場面もあるなと思ってて。で、それがこういう語り部の継承ということになるのかなって思っちゃうんだよね。これ、もしかしたら偏見かもしれない。から、ちょっと申し訳ないのだけれども、外部から見るとそう見えるんですよ。
うんうん。まあ、そうですね。まあ、敗戦国なわけで、うん、まあ、二度と繰り返してはいけない、その教訓みたいなものを学ばなければいけない、うん、教育の中で。
うん、
その中で、やっぱりこれだけひどいことだったんだっていうのを語り継ぐために、体験を語るっていうのが活動があったと思うんですね。
うん、
それで、まあ、その一次経験者の人たちの体験を、うん、語るという活動がま始まったと思うんですね。それもやっぱりあれですよね、もう二度と日本をこう戦争の傘下に、向かわせないようにするという意味で行われたんでしょうけど、
うん、
まあ、それがもう有効期限が 過ぎてきたということですよね。
そうですね、あのプレイヤーがいなくなっちゃってる。
そうそうそうそう、まあ個人の体験っていうのは歴史のその一つ一つ立証していかなければいけないこの年表のような歴史、
うん、
と別でやっぱり経験とか体験というのは考えるべきであると考えますか？
そこだけ切り離して考えちゃダメだと思ってる方です。
あ、切り離して考えては
ダメだと。
一緒に学んでいくっていうことですか？
うん、
うんうん、なのでじゃあやっぱりその第一次プレイヤーたちの話も一緒にその一つ一つ立証していかなければいけない年表の上で歴史があるとして、そこと一緒に学んでいくべきだと。
と思いますし、うん。で、どうなんですか、ダリエさん。
いや、そこの、なんというのかな、僕、割と、切り離して考えるかなと思って、僕は。
そう。
というのも、やっぱり、一つ、こう、大きな事象があったとして、
うん、
やっぱり、その渦中一番ひどい目にあった、
うん。
ところの体験ばかりが、こう、語り継がれると思うんだけれども、
うん、
体験で言うのなら、その他にもたくさんあったはずで、それに対する想像力は欠落しちゃうかなと思うので。
ああ、そこら辺に関しては私もそう思ってます、もちろん。あの、要は、体験談というか、証言の偏りもあるんだよね。
ああ、そうそうそう、
そう、うん。それはそうだと思います、うん。
で、一次経験者の中にも、
うん、
ある程度こう、なんていうのかな、時間の経過とともに少しずつ変わってきてしまうところもあると思うし、その後の、うん、戦争の推移によって変わってきたところって絶対あると思うので、
うん、
割とこう、それはそれ体験は体験として、もちろんね、大事ですよ、記録として。だけれども一緒に考えるべきなのか、どうなのかっていうのは、ちょっと首をかしげるところがなくもないかなとは僕は思っていますね。うん。語り継ぎは、ちょっと、野木君同意見だと思うけど、
うん、
語ることに関しては、そういう記録を残すことに関しては賛成です、もちろん。
うん。もうそこは、いや、その、ある種語りの曖昧な部分であるとか、変化してしまう部分とかっていう、まあ、いわゆるリスクなんだけど、それは私もそう思っていて。で、とかオーラルヒストリーっていうのは基本的にそれを前提に扱うんだよ。
うん。
でもオーラルヒストリーの価値っていうのは、そこの細部に揺らぎがあるっていうことを前提に取り込んで、で、まあ、それを重ねてって見えてくる像みたいなものから歴史観を、導き出すっていうことなので、そこの、まあ、言ってしまうと正確ではないっていうのは、まあ、まず大前提として、で、だから価値がないってことは全然ないわけだしっていう。
ああ、そうそう
です。で、私がなんとなくそう、さっきから喋ってたことっていうのは、それとまた別で、そもそも体験偏重であろうっていう。
うん。ああ、はい。
日本のその戦争教育とか、教育だけじゃなく、まあ、我々大人になってもこう、摂取する戦争の情報っていうものが、やっぱ極めて体験主義的であると。
うん。
これね、ちょっと難しいんですけど、言葉きつい言い方になるんですが、体験者の話を我々が聞くでしょ
う。うん。
それね、我々にとって非常に楽なんですよ。
うんうんうん。
歴史、それもちろんその話は辛いわけだよ。
うん。
相当悲惨な話であるとか、まあ、厳しい話なわけだから、それを聞いて心を痛めるとか、まあ自分の身に置き換えて考えればかなり辛いことではあるんだが、実はでもそこに主体的な思考があるかって言ったらないんですよ。なぜならそれはその人の体験だからであって。で、そこから何か得ようとして、自分がなんか主体的に何か考えようとすると、結論が飛躍するんですよ。
うん。
例えば原爆の話とか空襲の話で言ったら、こんな悲劇は二度と起こさないようにしましょう。とか、大きい結論になっちゃう。けど、そこの間にもっと、こう、渡るべき橋ってのがあって、それはやっぱし、なんでこうなったかっていうことを考えるってことなの。
うん。
けど、個人の体験、あまりにも強烈な体験とかを体験主義としてだけ、摂取してしまうと、こういう惨禍は二度と起こしてはいけない。人類はこういう過ちを犯してはいけないんだっていう非常にでかい主語になってしまうんですよ。だからそれこそだから広島の原爆に対して、この過ちを二度と繰り返しません我々はになってしまう。
はいはいはい。段階を飛んでしまってってことですね。
っていう、そう、う
ん。一気に結論に。
ってしまう。しかもその結論って人類規模になっちゃうんだよ。
うん、
けど人類規模、それは理念として大事だし、それその理想は掲げるべきなんだが、そこに終始しちゃうんだよね。 だからやっぱしバランスとしてもうちょっとそのデータ的な世界もね、ちゃんとこうその体験主義的なところとつなげていかないといけないで、それは難しいんだけどね、難しいんだけどそれはやらないといけないんだよ。でさっきあのちょっときつい言い方で、あのそういう体験談っていうものを聞く我々は受け手として楽だっていうのはそういうことなの。
うん。
けど実はそれは戦争っていう文脈の中で起きてることなので、じゃあ戦争について考えなきゃいけないんですよ。
うん。
でも実は戦争について考えてるのだろうかっていう問いを持たないといけないんだよね、そういう心を痛めた時は。
そうですね、あの、うん、選挙の時にもいろいろと話題になったりするじゃないですか、九条、うん、のことであったりとか、
うん、
まあ戦争反対はみんな反対なんですけれども、
うん、
やっぱりその日本の教育でも、
うん、
割とそこを飛び越えて、
うん、
戦争反対にたどり着いてるような気はしますよね。
ああ、はいはい、うん、
というのもやっぱり人間、まあこれは日本人とかだからなのか分かんないですけれども、
うん、
やっぱり客観的なデータよりも感情の方がやっぱあれじゃないですか、動くじゃないですか人間は、
うん、
だからそれによってこうなんかうまく操作されているような気も しなくもないんですよね、
うん、あ、まあ、だからさっき言った危険性の部分でね、それは、
うん、そうそうそうそうそう、そういう意味でのなんかこうそれはどこに原因があったのか、教育に問題があったのかなとも思うし、
それはだから要はなぜこういう感情、まあこれ多分同じこと言ってると思うんですよ、私がさっきから言ってる体験主義とそのダニエルさんが言う感情、
はいはい、
同じなんだけど、なぜそうなるかっていうと、これね、広島の時のその、まあ、純粋培養と同じ話なんだけど、例えば広島のそういう体験であるとか、悲惨な話を聞いて心を痛め、まあ書くなんていうものはこれ二度と使われてはいけない、こういうことになってはいけないんだっていう思いを新たにしてて、じゃあなぜ広島に原爆が落とされたかっていう歴史を、じゃあ勉強しようとすると、そういう感情を一旦ちょっと置いとかないと、消化できないことっていうのが出てくるんですよ、歴史として。例えばじゃあアメリカが原爆を落とした理屈何なのか。だいたい二つあるわけでしょ、説として。戦争早く終わらせるってことと、対ソ連、戦後の、まあ、ソ連との対立というものがもうすでに見えてくる中で、まあ、威嚇をした、
うん。
で、日本ではどっちかというと、それをみんな信じたいわけじゃん。
うん。
うん。要は戦争を早めるために落としたんだっていうことを受け入れてしまうと、うん、じゃあその戦争を始めたのは誰なんだっていうことになってくるので、帰ってきちゃうわけよ。
うん。
ある種被害者視観のまま、っていう状態だと、その原爆を落とされた文脈っていうものを辿っていくと、ちょっとこう、受け入れがたいものって出てくるわけですよ。
はい、はい。
うん。でも、それを、ある種体験を聞く、そこから一気に人類まで飛躍してしまうっていうプロセスだと楽なんですよ。そこ行かないから。
うん。
だからそこがさっき言った、ある種受け手としては楽なやり方だよねっていうのはそこなんですよ。
うん。また、そうなってしまった人に、段階を話そうとしても聞いてくれないっていうのはありません？
まあもちろん感情がね、そこまで先走ってしまうとそうなっちゃうし、あとその、歴史をじゃあそこで辿っていくと、感情によってそこの解釈もね、左右されちゃうんだよ、やっぱ。
うん。
そうよ。だから今これ聞いても怒ってる人いると思うんだよ。いやいや、アメリカは対ソ連政策の一環で落としてるんだ。あるいはこれは実験なんだ。っていうような解釈。うん、でもそれらっていうのは立証されてるわけじゃないわけですよ。
うん。うん、
だから一旦そこをこう、リセットはしちゃいけないんだよ。リセットはしちゃいけないんだけれども、一旦置いといて、じゃあこの文脈を辿っていきましょうっていうのが主体的な思考になるわけですよ。
うん。なるほど。まあそうですね、メールでもあったように、
うん、
それがね、まあ不都合な真実が浮かび上がるにしても、それを受け入れて、学んでいかなければいけないというようなことが書かれていましたが、それはまさにそういうことですね。
そうそうそうそう。例えばだから、まあ、太平洋戦争、アジア太平洋戦争の話になれば、まあ、原爆とあと空襲の話になる。
そうですね。
で基本的にまあこれは我々だけの話なんですよね。
そうですね。
日本人の中の、同胞の中のだけの話なんだけど、それもやっぱしその戦争という文脈から切り離されている。でも、その戦争を辿っていけば、なぜこの戦争が起きてしまったかって話をし、当然しなきゃいけないんだけれども、そうなると結構しんどくなってくるよねっていう。 だから、まあ、今回、じゃあ、日本の戦争の話をしようかなっていう話をね、ちょっと事前にしてましたけど、メモをね、ダニエルさんに渡したじゃないですか。
はい。
大部分太平洋戦争の話じゃなかったじゃないですか。
まあ、そうですね。まあ、そうだなと思いましたよ、当然。
うん。なんで日本の戦争、先の戦争って太平洋戦争、アジア太平洋戦争なんですかね。1941年の12月8日。
いや、だから僕も野木くんに前、どの辺話したらいいかなみたいなことを聞かれたときに、うん、どっちかっていうと、なんでそういう方に進んでいったか、その前段階ですよね、やっぱりね。
うん、
知りたいのは、
うん。
最後の方はね、割と、あの学校でもやりますし、
うん、
あの重点的なのは最後の方やるじゃないですか学校だと、
うん、
歴史、うん、でも知りたいのはその前なんですよね。
ですよ。だから原爆のこの惨禍とか、まあ、どういう体験どういうことが起きたのかって結構割とみんな詳しいと思うんですよ。
そうですね。
あの3月の大空襲でどういう街がどういうことになったのかとか割とみんな詳しいと思うんですよ。けど、アジア太平洋戦争がどうやって始まったかって知ってる人そんなにいないと思うんですよ。
そうですね。
うん。で、あの、まあ、言ってしまうとアジア太平洋戦争、太平洋戦争って日中戦争を解決するために始まっちゃったことだから。だから本当は日中戦争の、あの、シナ事変日中戦争の話をしなければならないのに、どうしても日本で先の戦争っていうのはアジア太平洋戦争なんだよ。
そうですね。
それなんでかって言ったら、まさにその体験主義に完結し得るのがアジア太平洋戦争だからなんですよ。兵隊さんたちの話ってのはまた別であるんだけど、それ以外の国民が受けてる戦争ってほとんど太平洋戦争なんですよ。でもその前からやってるわけなんだけど、1937年の7月から日中戦争始まってて、31年から満州事変が始まっててって、ずーっとやってるわけですよ。
うん。
けどその中でなぜか戦争というと太平洋戦争にがこう切り離されてしまう。そこから始まってしまうっていうところは、さっき言った問題と実は繋がってるんじゃないかっていうふうに個人的に思ってる。
うん。
うん。でもっと見たくないもの見なきゃいけないわけですよ。その前の話ってなると。
そうですね。あ
ということなので、難しいよね。あの、要はこれさ、加害性、被害性の話になっちゃうんで、どうしても。
うん。
でそういう話をしてるんじゃないんですよ、私は。
うん。なんでしょうね。第一世代がいるとして、
うん、
あの、戦争体験した人、世代がいるとして、
うん、
そこから数えると僕ら第3ぐらいじゃないですか。3、
うん、
僕らの父親世代が第2世代だとして、
うん、
で何でしょうね、僕らの下の世代ぐらいになってくると、
うん、
その辺の被害者性加害者性みたいなところが少し抜けるのかなともちょっと思ってますね、
うん、あの違う受け止め方をするんじゃないですかね。
そうそうそう、
下手したらもう知らない人いるしね。
うん、
アメリカと戦争してたのみたいな。
そうそうそう。それが、まあ、危険な面もありつつ、
うん、
少し期待できるところもちょっとあるのかなとは思ってます。その教育において、受け取り方において。
それは逆にあるかもしれないですね。
うんうん、
自分は、あの、個人的な体験として、やっぱり自分の受けた戦争教育って歪だなと思ってますもん。
そうですね。うん。うん、まあ、あと僕らのさ、
うん、
ね、おじいさん世代は行った世代でいっぱいいたじゃないですか、語る人が、
うん、
でそういう人の話もたくさん聞いてますし、もちろんそれはそれで重要なんだけれども、そういう教育も受けたっていう感じですね、
うん、
やっぱ被害者的な、
うん、
すごくなんかいろんな意味で深い、文化的にも深い傷跡を残したなとは思いますね、
うん、で、まあ、さっきね、そのオーラルヒストリーの意義と、あと同時に存在する限界っていう話にもなったけれども、当然のことながら、我々のじいさんばあさんが知ってる戦争って太平洋戦争なんですよ。で、満州事変はほとんど知らないんですよね。
うん。
うん。うちのじいさんぐらいだと知ってる世代かもしれないけれども、でも多分ね、体験として降りてきてないんですよ。
うん。
でも、連綿と繋がってるので、そこでずっと起きてた昭和の初期から始まってた戦争っていうのは太平洋戦争まで接続するので、ポイントポイントで。
うん。
だから結局辿っていくとそこを見ていかないといけないっていうところで、どこかでやっぱりその体験的なところからは切り離された世界でどうしても来るわけですよ。
うん。
なんでかって言ったら原因はずっとその前のにあるわけだから。
うん。
そうするとね、ちょっと面倒くさいことをやらなきゃいけないんじゃないかなと思いますけどね。でも体験的なものはとか証言ってそれも大事なので、そこをどう有機的につなげていくかってなると、それはねやっぱね戦争って難しいんですよねそれ、
うん、
あのホロコーストの話を私はよくしてたじゃないですか、
うん、
ホロコーストってね意外とつながりやすいんですよ。その歴史世界、あの年表的な世界とかデータとか、
うん、
こういう組織がとかこういう国家がとかっていう、そういういわゆる本当教科書的な歴史の世界と個々人の体験というものがつなぎやすい分野ではあって、
うん、
で逆に言うと戦争がなぜそれがしにくいのかっていうことをよく考えるんですけど、すごい嫌な表現なんですが、ホロコーストってあれ殺人なんですよ、殺人事件なんですよ、
うん、
で、あれよく戦争の文脈で語る人がいるんだが、あれ戦争ではないので、もちろん、
うん、
戦争の影響によって加速化してるので、あの切り離せはしないんだけれども、あれ単体であれ戦争ではないので、
うん、
殺人事件なんですよ、
うん、
で殺人事件ってそのデータ的な世界と体験的な世界があの併存してるっていうか、データの上に体験があるっていうような感覚で捉えられるんだけど、戦争ってそこ切り離されちゃうんだよね、どうしてもデータ的な世界と体験が、はいはい、っていうのは殺人で亡くなってしまうなんかね境界線があるんだよね、
うん、
でその境界線がなくなった時に体験と歴史事象っていうのが切り離されるっていう、
うん、まあそうですね、まあ事件と戦争ってことで多分
そう
見分けがつくと思いますし、まあこの人たちを殺そうっていうのと、
うん、
まあ副次的になんか、うん、殺されたっていう言い方もおかしいね、
うん、まあ実際どっちも殺人なんですけどね、うん、
まあそうなんだけど、起こったこととしてはいや、なんて説明したらいいんでしょうね、
そのなんていうのかな、それはあのそのことの本質が違うものだとかいうことではなく、こっちの情報の受け取り方として感覚が違うので差が出てるっていう話なんですよこれ。どっちが重い軽いとかでは全然ない、そういう話ではなくてっていう、
うん、まあまあそうですね、うん、そこにいるユダヤ人を殺すっていうことと、うん、もう少し戦争だって言うと大きいもので動いているような気はしますのでね。
そう。もちろん規模の、暴力の規模で言ったら同じようなものだし、どちらもろくでもないことなんだがっていう。ただその情報としての摂取の仕方にそういう差が出るっていうのは、やっぱし何らか、うん、仕組みが違うからだろうなと思ってて。でも戦争も同じようにしないといけないんですよね。その個人、っていうものと、その対局、大きな物語っていうものを接続させていかなければいけないんだが、それが非常に難しい。で、そうするとどっちが大事だってなっちゃって、どうしても体験重視になってきちゃうんだと思うんですよ。だからそれ人情としてわかるので、悪いことだとは思わないんだが、ただそれだけだとどうしても見えてこないものはあるよねっていう。
うん。
あとは、でもその、さっきちらっと出たけど、加害被害みたいな話になってしまうんだ。からそれがみんなめんどくさいので避けちゃうとこあるんだよね、
うん、
誰かを怒らせたくないからそこだけでとどまってるってことはよくある、
うん、
まあそれは一番でかいのかもしれないですけどね、うん、
まあそうですね、ホロコーストに関してはじゃあ殺人事件、
うん、うん、あの受け取り方がね、その感覚としてだよ、
うんうん、あ、わかりますよ、
うん、
で原爆というのを多分こう殺人と捉えている人がいるのと、
うん、
戦争として捉える人がいるので、ああ少し摩擦があるような気もしますが、どうですか。
あ、それはあの鋭い指摘だと思います。ホロコーストと同じ感覚で受け止めている人いると思います、
うん、
けど戦争として受け止めている人もいると思います。
そこによって摩擦があるのかなと今思いましたね。
うん、
だからもう話しててもすり合わないというか、それは、
うん、だからこういうことを私がさっき喋ったようなこととか今我々が喋ってるようなことを聞くと、人によっては多分こういう取り方をして不快に思うかもしれない。じゃあ落とされたのは仕方なかったんですかっていう人多分現れるんですよ。
現れますね。
で当然そんなことは思ってないんだけれど、多分そういうふうに通る人いるだろうなと思ってるわけ。
こうなんというか建設的にならないというか、
っていう、そう感情的になってしまう、
うん、
で仕方なかったなんて全く思わないんだけど、だって紛れもなく非戦闘員の殺傷ですから、
うん、
思わないからこそプロセス知りたいんだって話なんですよ、うん、その文脈がね、じゃないと これがじゃあ過ちだとして、この過ちを繰り返さないためにはどうしたらいいのかっていうことはさ、結局そういうことを学ばないといけなくなっちゃうじゃないですかっていう。なぜ落とされたのかを知らなければ。
うん。まあ、同じことを言っていても、プロセスが違うと、こうも聞こえ方が違うんだなとは思いますね。
思いますね。いやいやし、まあ、なかなかね、こう、センシティブですからね。
うん。感情の方が人間を動かすんですよ、やっぱり。まあ、いろんな、ここ数年のね、感染症に関してもそうだし、いろんなことで分かってきますけれども、
うん、
人間を良きにしろ悪きにしろ動かすのは感情ですよね。
そうそうそう。で、その感情もまた、何ですかね、その、解析の素性にあげなきゃいけないわけじゃないですか。
うん。まあ、そうなんですけれども、なんか国家を人格のように捉えるのはまた違うような気もしますしね。
うん、誰かの人ぶん殴り手が戦争になるわけではなく、いろんな状況がね、絡み合って合成されてできるものだっていうことだから。
そうなんですよね。うん。
そこはでもね、難しいところでね、じゃあそういうものだってなってくると、これね、ニヒリズムになっちゃうんですよね、やっぱし。
そうですか。なるほどね。
だからそういうところで大事になってくるのは体験なんですよ、やっぱ。
うん。
だから
ああ、そう。
そこに行き過ぎないための、やっぱりこう、ストッパーとしての、体験っていうのがある、うん、あるわけ
だ。なるほどね。
うん。だからそこのバランスなんじゃないですか。
そうかそうか。常にじゃあ、
うん、
並走させるべきではあると。
そうそうそう。
は思うってことですね。うん、
その、暑さを忘れないため。
はい。
冷静だけれども暑さを忘れてはいけなくてっていう。で、その暑さっていうものはやっぱそういうところから引っ張ってこなきゃいけないよねっていうところではありますよね。冷静さっていうのはね、冷めすぎるとニヒリズムになっちゃう。でも、暑すぎると良くないことになるのでっていう。そこのバランス
ですね、
っていうことなんじゃないですかね。
客観的なものと、感情、まあ、主観的なもののバランスを常に取りつつ、うん、ということですね。
まあ、あの感じですよ。前、アントン・シュミットの話とか。
うんうん。はい。
あれは、そういうことなんですよ。
そうですね。
うん。その、非常に何つうの、年表的なクソだるい話、もう、めちゃくちゃあるわけじゃないですか。
うん。
けど、そこと、個々人が並走してるっていう、あの感覚で学んでいきたいなとか、勉強したいなと思うわけですよ。
うん。
うん。
なるほど。
ですかね。そういう季節ですね、ほんと。ここのとこ。
そうですね。なんか、良いタイミングでメールをもらったなと思いまして。
そうですね。
今回ね、取り上げさせてもらいましたけれども、まあ、戦後80年ということで、まあ、テレビなんかでもいろいろ特集が組まれたりですとか、YouTube の方にもね、上がってきたり、いろいろしていますけれども、
うん、
民放でもあれですね、トータルの墓をやる。
ああ、そうなんですか。
ようですしね。うん、
あれもなかなか難しいですね。まあ、あとあれか、この世界の片隅にも再上映してるのかな、今。
ああ、そうなんですか。うん、ああ、あれか。どうなんでしょう今、うちの子供小学生でそろそろ、
うん、
まあ、少しずつ話したりしてるんですけれども、
うん、
最初にこう、導入として、やっぱこういう映画もいいとは思うんだけど、
うん、
難しいよね。
難しいっすね。
どうやってこれをまず教えていこうかなっていうのと、自分はどうやって知ったかな、最初。まあまあ、じいさんいたからそれから聞いたとは思うんだけど。
うん。まあ、私は映画とかだったと思いますけどね。うん。
なんか、どうですか映画で。
うん。
ああ。
いや、これは本当個人的に私は子供いないですし、じゃあ自分が子供だった時のことを思い返すしかないんだけど、基本的に正解はないです。作品とかに関しては。
はいはいはい。
あとで、なんていうのかな、知識を得た状態で思い返したらあれ変だったよなっていう作品ばっかですもん。
はいはい。
うん。
まあ映画とかはで学ぶというのとまた難しいね。そうそう。
だからね、学ぼうとすると正解選ぼうとしちゃうじゃん。
うん。
この作品が一番いいんじゃないかって。でもそれね、それは諦めた方がいいと思う、多分。
そうですよね。
じゃあ結局どこで学んだのかって言われると分かんねえんだよな。
分かんないよね。
うん。自分は趣味だったから、なんとなくいろいろ 能動的に読むようになったけど、そうじゃない人だとね、ちょっと難しい。いや、とか、現に、じゃあ大人の人だって、じゃあ、ね、さっき言った通りだけど、その、太平洋戦争の始まっていくプロセスを説明できない人の方が多分多いわけだから。
多い多い。
うん。だから別に、それ、実は子供に限らない話だよなってなって。
まあ、だから映画を学ぶものではないということですね。ただ、その、事象として、こういうことがあったっていうのを知るために、うん、まあ、いいかなとは思うんですよ。
そうそうそう。ね、だからね、多分、需要の仕方として、戦争について語ってる大人たちがいっぱいいるっていう気配が伝わればいいと思う。
そうですね。うん。まあ、それなら伝わってるかな。
そして、大人たちが言いあぐねてるという気配もが伝わればいいんじゃないかな。
ああ、はいはい。それなら伝わってるな。
そうそうそう。
うん、よく子供の前で言ってるのは難しいんだよ、これはって。
うん。
いろいろと話すんですよ。今日も結構話したし。戦争っていうのはどういうものかっていうのと、まあ、憲法についてとかも話したりするんだけれども。うん、
渋いですね、憲法。
うん。
あと、こう、だから、こう、大人たちも知らないんだ。知らないんだけれども、確実に世界で起きている。だから一緒に学んでいくしかないよねっていうところから、スタートせざるを得ないですよね。
そうですね。ということで、あれなんですか？なんかどっからスタートしてくれるんですか？次は。
次は、日本の戦争の話をしようと。
お、来ましたね、皆さん。このやっぱり歴史界を楽しみにしているという人がたくさんいますので、僕待ってましたよ。戦後80年、乃木くんが何かをやってくれるのではないかと。
いや、そんな大量なもんでもないけど。いや、ほら、さっきね、あのメール、とかちばるさんがね、第二次世界大戦の話を。で、多分文面からすると多分ね、ヨーロッパの話なんだろうと思うんだよ。おそらくね。
あ、はいはいはい。うん、太平洋戦争って書いてないしね。
そうそうそう。でもまあ、で、ダニエルさんに第二次大戦とか、なんか戦争で聞きたい話あるかって言ったら、太平洋戦争かなが始まった理由かなみたいなのが来たから、じゃあそっち行ってっていう、ね。
そう。
うん。日本の話 してないしねっていう。
僕もね、どっちかに振り切ろうと思いました。あの、
うん、
多分、全部は、乃木くんも無理だなと思ったんで、乃木くんのスタンス的に。うん、だから、もう、その、始まるその、いわゆる開戦、太平洋戦争開戦の前段階を詳しくやってもらうか、
うん、
もしくはもっと微細なところですよね。シベリアのところとか。
だからまあピンポイントのところ
ね。そうそうそうそう。ピンポイントのところを、部分的にこう、あんまり知らない、知られてないところとかを取り上げてもらうとか、もう満州事変だけとか。
うん、
その辺、2.26 とか、そういう、大変なところにしようか、どっちかって考えてたんで、そしたら、乃木くんが、まあ、じゃあ、
うん、
太平洋戦争っていうことでやっていこうかな、っていうことで。
って思ったらって感じですよね。
あ、そうそう、そうですね。
送られてきた年表が1894年からだったっていう絶望ね。
いやね、いや、あの、もちろんね、予測はしてましたよ。その、それで僕も、あの、乃木くんの、あの、ある程度ね、その、前段階入れ、知識も入れとかないとなと思って、YouTube とかでいろいろ、なんか流しながらとかやったりしてるんですよ、けどね、最近。
素晴らしい、ありがたい。うん、
でもあの、
うん、
あの、乃木くんから前々にね、こういう、まあお互いそうなんですけれども、結構大きい回をやるときっていうのは、ある程度、ちょっとした原稿みたいなのをお互い作って、うん、こういう内容やるっていうのをこう、メモで送ったりするんですよ。
うん、
で、メモってこう、あの、最近、スマホで送られてくるんですけれども、
うん、
あの、下の方にさ、こう、スーって、なんて、スワイプだっけ？指で、シャーってやるじゃないですか。
うん、
そうすると、右の方に、全体のこれぐらい進んでますよっていう、なんか、印出るじゃないですか。
はいはいはい。
あれが、普通、短いのだったら、すぐ下にシューって言うじゃないですか。あれはね、もう何回指を、さあ、さあ、さあ、さあってやっても、全然動かねえんですよ、あれが。おー、来たねーと思って。
いやー、申し訳ないっていうか、もちろんこう、私のいつものスタイルって、とりあえず、思いついたやつ全部書くのよ。そこから削ってくのさすがにね、全部は無理だからって。うん、とりあえずもう年表書くんですよ。バーッと書いて。
はい、はい。
で、それで補足してたらあんなっちゃった。でもなんか、動画とかでも見たらわかると思うんですけど、マジでスタートわかんなくないですか？
いや、わかんないです、わかんないです。僕も、そう、スタートが知りたかったんで、そこをやったんですけれども、うん、マジでわかんないんだよね。
わかんないでしょ、そうそう。
うん。
これがきっかけだとか、これが原因でって、マジでわかんないと思うんですよ。
っていうのはないですね。
そう。あの、全部ね、前辿ってっちゃうことになるんで、そうするとそうなっちゃうんだよ、どうしても。
で、やっぱり、あの、結構最近、ほら、結構誠実な感じで作ってる 多いじゃないですか。
うん、増えていきました、
ね。やっぱり太平洋戦争にしても、やっぱりみんなすげえ前からやってますね。
うん、いや、ね、だって太平洋戦争だけだったら、日米交渉とかさ、普通に進駐とかだけど、なんでそれになったかって全然わかんないもん、そこだけ。そこからだと。
そうそうそ
う。じゃあ、だから結局日中戦争の話だ。じゃあ日中戦争って何で起きたかってなっちゃうし。じゃあなんで日中戦争が起きるかって言ったら、中国の中になぜ日本の軍隊があるかっていうところから、ね、話さないといけないわけじゃないですか。
うん。で、気づくと第一次世界大戦みたいなことになってるんですよ。
なっちゃうわけですよね。そう。うん、でもってね、中国の国内に軍隊、日本の軍隊があるのはもう第一次世界大戦より前からあるからね。うん。
もうだから、普通に動画とか見ると、最初から戦ってます。あれこれどっからみたいな。
あ、もう戦争始まってるよねってなっちゃう
じゃない。そうそう。あ、もう戦争始まってるところからやるんだ、みたいな。
そうそうそう。だからね、だから普通に満州事変とかからしとけばよかったかなとか思ったんだけど、でも満州事変が始まったところで、わかんないよなってなっちゃって。
うん。
そもそもなんで満州に関東軍いるのって話になるし。
ほとんどのやつが、まあ、満州事変より全然前から取り上げてましたね。どんな動画、僕見たやつは。あ、やっぱこうなるんだなとは思いました。
そうですね。うん、まあこれは残念ながらです。
うん。
うん、っていうような感じで。
まあそれで一緒に、第三帝国を並走させると結構面白いなと思いましたね。
ああ、そうね。
あの辺の歴史をね。う
ん、で、やっぱし絡んでくるしね。その、基本的にやっぱドイツとの関係っていうのも、左右してるので、日本の戦争に関しては。うん。まあ、あとその組織とかね、日本のあの国のこの構造みたいなものっていうのも、大いに関係してくるんだっていうことも、その、やっぱり何十年か、四十何年間ぐらいを見通すと、なんとなく見えてくるしねっていう。
うん。
責任者いないですから、ずっと。
うん、
だから分かりにくいんだよね。ドイツの話はややこしかったけど、でもやっぱしヒトラーが現れてからはヒトラーを軸にして見ていけたじゃないですか。
うん。
日本無理ですからね、それ。
いやー、そうなんだよ。思った以上にさ、うん、たくさん人が出てくるじゃないですか。
うん。
日本も分裂状態みたいな感じだしさ。
うん。
国内でも。
うん。
だからこれはちょっとむずいなと思いましたね。
うん。よかった。
ああ、ということで、まあ今回はね、ただその前段階として、
うん、言い訳から始めていこうっていうね長い
そうですね、
長いのすいませんっていう、うん、そして非常にいい薄く長くなるんで、もうしょうがないんで、
どうしても、はい、うん、まあそれはしょうがないですね、
うん、非常に教科書的になっちゃうんでね、
うん、
まあまあそんな感じで、
はい、わかりました。ということで、
はい、
まあ、やっぱりあれですね、響く男ですね、打てば。
いや、そうですかね。いや、わかんないですけど、
はい、皆さん震えて待ちましょう。
削らなきゃ、どんどん削んなきゃ
ということで、ね、もうこれ配信される頃にはもうね、暑さが収まってるといいんですけれども、
うん、
皆さん残暑、体調など気をつけてお過ごしください。
はい、
はい、ご意見ご感想などは dice.caesar@gmail.com dice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。
はい、それではまた次回、さよなら。
さよなら。